じゃあ始めますか。
はい。
はい。家の中企画会議ということで。
はい。
まあ、いつも使ってるね、収録メモに、いろいろ溜まってた、こう、一回のエピソードにはならない没ネタとか、うん、こう、いつかやろうと言いつつ、結局できてなかったネタとかを拾ってきました。はい、まあ、新しいのもちょっと足したけどね。
そうですね。うん、
はい。なので、企画案を紹介して、触りだけやってね、もし盛り上がりそうだったら、
まあ、一回分。
一回分もしかしたらなるかもしれない、
うん。今後撮るかもしれないです。まあでも話してみないとわかんないんですよね。これ、いけるネタかどうかって。
うん、そうだね、うん。うん。最近ので言うと、AI ノベリストの回とかは、なんか一回になるかどうかわかんなかったけど、うん、とりあえず話し始めたら意外と盛り上がった。
うん。
記憶がある、うん。うん。そういうのもあるからな。
はい。まあだから盛り上がったら途中で止めるかもしれないです。はい。はい、
最初に挙げてたのは、僕これね、自分が出した企画というかネタなんだけど、全然覚えてなくて。で、今見たら、めちゃくちゃ、彩香さん考えてくれましたね。川柳を作ろうっていう謎の。はい、
そう、川柳を作ろうっていう謎のネタを、
二人でちょい出さ、犬猿、川柳を作る。以上。みたいな。特に川柳の例なし。
そう、いや、でもこれ、川柳の例を作る前に収録を始めてはいけないなと思って、うん、私はちょっと考えました。
考えてくれた。偉い。
はい。
じゃあ、犬猿川柳お願いしますよ。
はい。じゃあ一つ目から、
はい、
はい、いきます。近況はポッドキャストで更新中。
犬猿川柳ってちなみに何なんですか？犬猿の中あるある
ってことですか？犬猿の中っぽい川柳。
なるほどね、
うん、
多分ね、僕が一番最初このネタ出しした時の気分を思い出すと、
うん、
こう研究者とエンジニアの夫婦あるあるみたいな、我々というよりは、なんか、老後の川柳みたいなあるじゃないですか。
はいはいはい。シルバー川柳みたいな、ね。
そう、シルバー川柳みたいな感じで、シルバーあるあるみたいな感じと、という感じで思ってます。
はいはいはい。なるほどね。
これはなんか我々の、芸の中の川柳って、ね。まあ、それはそれで、犬猿川柳じゃないですか。
まあ、ちょっと、両方考えました、その。犬猿、まあ、ポッドキャストに関する川柳、まあ、さっきのやつとかと、うんうん、まあ、一応エンジニア、研究者に関するやつもですね。
うんうん、
じゃ次行きますか。
はい。
はい。犬猿は、名前がとにかく褒められる。
確かに、犬猿の中、名前褒めていただくこと多いですよね。
そうですね。
考えたのは誰なんでしょうか。
あ、考えたのは私です。
割となんかスッと出てきたよね。まあ、で、うん、一発目の案で、じゃあこれでいこうって。
そうですね。確かに他の案で、うん。
ほぼ、
もう思えたりとかなかったですね、
うん。
うん。
これ以外の名前がそもそも。
多分私がこうピンときて、LINE して、そのままそれに決まったって感じですよね。うん。うん、
他だったら何、どういう感じになってたんだろうか。なんかあんま想像できないね。
ああ、まあなんか英語のかっこいい名前とかでもよかったかもしれないですけどね。うん、このゆるい感じはこの名前だからこそっていうのもあるのかな、う
ん。確かに。なんかサイエンスなんとかみたいな名前にしなくてよかった。ゆるい話題ができなくなっちゃうか。
ああ。
川柳を作ろうとかできないですよ、やっぱ。
確かにね。
サイエンスニュースダイジェストとかにしちゃう。
確かに確かに。いや、ダイジェストってみたいな。
いや。よかったですね。
はい。
次は何ですか？
次は、渾身のアートワークがお気に入り。
なるほど。確かに。
アートワークはね、それもまあよく褒められますね。まあそれはちょっと名前とアートワークに関してだったんですけど、
はい、
次はもうちょい、その、犬猿っぽい話にしますか？りょうへいさんが考えたやつ、
はい。あ、僕が考えたやつは、いや、もうあやかさんこんなに出してくれたんで、僕も考えなきゃなってことで、一個出したのは雑談もファクトチェックがやめられない。
そうですね。確かに。いや、
結構してる。
普段からどうかな、してるかな、
割と、
してるか。
割となんか相手の言った、こう、ちょっと反証可能性のあることは、こう、すぐ、すぐ調べる気がする。
私すごい覚えてるのが、うん、初めて、良平さんの実家に、
うんうん、
遊びに行かせてもらった時に、
はい、
お父さんがすごい野鳥とか詳しいんですよね。うんうん、で、なんか、すごい雑学を披露してくれた時に、
うん、
後ろの席に座ってた私と良平さん、二人とも調べ始めて、それに関係することを。ファクトチェック、二人ともファクトチェックしてるって言って、良平くんの、そのご両親がめっちゃなんか面白がってて。
確かに。確かにな。でも、ついしちゃうんだよな。
でも、ファクトチェックっていうか、
そうそうそう、
その周辺情報をより欲しいみたいな感じなんですよね。
うんうんうん、 我々はそれで調べるときもあるし、なんか普通にファクトチェックする
とき
もあります、
ね。うん。まあ自分が喋ってることとかかな、主にファクトチェックするのは、本当かなっていう感じで、自分が喋ってることをググりながらやったりとか。
あとなんか聞いたんだけど、みたいな話を、うん、え、それって本当かなとか、
うん、
こう、コンテキストを調べたりとか。
確かに。
っていうのは結構する気がするな。
うん、確かに。
雑談の中でも。あとなんかよく犬猿仲やってて聞かれるのは、夫婦の会話っていつもこんな感じなんですかって
よく聞かれる、確かに。
よく聞かれるよね。それはなんかややこう疑いというか、いや違うんですよねっていう期待で聞いてもらうけど、まあどうだろう。まあさすがにもうちょっと緩い会話だけど、
うん、
まあ意外とポッドキャストより盛り上がってるポッドキャストっぽい話はするかもしれない。
確かに。
うん。
まあそういう時もあります。
そういう時もあります。
はい。じゃあ、エンジニアに関して。
はい。
かな？じゃあ、エンジニア、自作のツールが便利そう。
便利そう？
便利そう。いや、これ何かっていうと、はい、りょうえさんが、通勤用に、その自分が欲しい、その、条件を満たした電車の時間が表示される、
うんうん、
その、なんかデスクトップツールみたいなの作ってたんですよね、
う
ん。
そうですね。時刻表アプリみたいなのを、うんうん、ちょっとちっちゃいの作って、で、
うんうん、
iPhone のホーム画面にいつでも表示されるようにしてますね。まあ、うん、それは自宅から、まあ、オフィスの最寄り駅までの電車だけを、ちょっと乗り換えとかも考慮して表示してくれるっていうやつなんですけど。
うんうん、いや、なんかそういう自作のツール作れるのすごいなと思って、便利そうだなと思って。
なるほど。
いや、なんか、なんだろう、最初はエンジニアの夫こういうところが結婚してよかったみたいなノリで、
うん、
なんか IoT デバイスがどうのとか書こうかなと思ったんですけど、う
ち、んうん、そんな使ってないみたいな。
そうですね。ピンポン押した時に、
うん、
開けてるくらいじゃないですか。
僕の、自席、自分の席から、中央玄関の、ドアを、まあ、ピンポンになった時に、開けてくれるっていうボタンを設置して。うん、
でもあれ危ないよね、普通に考えたら。
まあ、
そう、まあ、確認してあげてっていう。う
ん、確かに。
まあでも。
宅配の人が来てる人。
まあ、うん、時間が分かってる時とかはね、別に、まあいいんでしょうけど。
そうですね。まああとはもう会議中でそもそもなんか出られないみたいな。
うん。
時には便利ですけど。まあ確かに。気をつけます。
はい。かな。あとは、
まあ。F1 川柳。
F1 川柳いきますか、
はい。
はい。止まらないチャンピオンシップのドキドキが。
おー。これはまさに今。
お、今まさにそうですね。今、あれなんですよ。今、7回チャンピオンを取っている、ルイス・ハミルトン選手と、それを今超えるポイントを獲得して、
うん、
今季初チャンピオンを、こう、あと少しみたいな感じのマックス・フェルスタッペン選手がいて、
うん、
で、ポイント的にはフェルスタッペン選手の方が先行してるんですけど、うん、ただ、ちょっと最近、ルイス・ハミルトン選手がすごい調子を上げてきていて、
いね、
もうドキドキしてますね。うん、いやなんか、
こんなに、
そう、いや、私なんか趣味として楽しむために見てるのに、うん、こんななんか、
最近は結構ね、そう、
心を乱されすぎていて、そう、ちょっと心を乱されすぎているので気をつけます。
うん、確かに。まあでも、面白いですね。
はい。
はい。まあ、今週末は、ちょっとお休みで、また来週からスタート。
はい。そうですね。うん。いや、川柳作るの楽しい。これ、多分いくらでも作れる気がする。
意外とハマっててめっちゃ面白かった。
いや、別にそんな、すごい上手いこと言ってるわけじゃないんですけど、
はい、
でもこう、あ、このワードは入れたいって決めて、あ、うん、じゃあ、そしたらここは、こうしようみたいな感じで、こう、変え、こうパシッと決まった時はやっぱ楽しいですね。まあ、あとこれ多分すごくいっぱい考えてうまいこと言おうとするとそれなりに多分大変なんだろうなと思ったんですけど、これとか一個多分1分もかからずにガガガって考えて決めたやつだから、なんかそうやって決め打ちしてるとゲーム感って楽しいですよ。ワードゲームみたいな。
はい。供養されましたか？
供養されました。またやりましょう。
またやりましょう。
またやりましょうって。ただこれで一回分やられても困ると思うんだよね。
確かに。
普通に。
何の会話を聞かされてるんだ。
そうそうそう。何の会話を聞かされてるんだってなるんで。
うん、
まあ、ちょっと。
二人は普段も千里作ってるから聞かれちゃいますよ。
うん、まあそれはね、ちょっとあれなんで、うん。
また。まあ、皆さんもね、遠線流が逆に思いついたら、
確かに。はい。 我々のポッドキャストを聞いていて、川柳が思いついたという方は、ツイッター等で、はい、つぶやいていただけるとありがたいです。
ありがたいですけどね。
はい。
はい。じゃあ次に上がってたのは、まあこれもなんかすごい漠然とした案というか企画なんだけど、うん、あるある会っていうのがあって、うん、はい、僕が元にしたというか、こう思いついたきっかけは、うん、自転車のロードレースの元選手が、うんうん、されている、サイドバイサイドレディオさんっていう、ポッドキャストがあるんですけど、
はい、
中さんも、ちょっと聞いてたと思うんですけど、
うんうん、
その回のね、過去回に、まあ、自転車乗りの、こう、家族、
うんうん、
妻とかが出てきて、で、自転車乗りってこうだよねっていうあるあるを、語っていくんですね。うんうん、なんかその中で紹介されてたのは、なんだっけ、その部屋の中で、家の中で、こう、室内で焦げるローラー台みたいなのに乗ってる人がいて、うんうん、で、まあ、なんだろう。まあ、ドア越しなんだけど、すごい、室内で、はっはっはっはみたいな声が聞こえてきて、すごい、なんか、こう、微妙な気持ちになる、みたいな話、どういう感想を抱いていたか忘れたけど、うんうん、なんか、そのあるあるが通用するの面白いなって。うん。で、たまたまね、ナミちゃんの、F1 の話をした、
はいはい、
ゲストに登場してくれた、その、夫、さんとも、こう、F1 好きの人の夫あるあるみたいな、書かれそうだなとか、研究者のまた夫あるあるとかも、なんかできそうだな、みたいな。うん、
確かに確かに。うん、なんか、なんとかの妻あるあるって、まあ、それなりにはあるかなと思うんですけど、うんうん、夫あるある意外と少ない気がするので、なんか語り合ってほしい。
あるのかな、まあ、研究者のパートナーあるある。でもいいかもしれないけど。
うんうん、確かに、
うん。まあ、夫あるあると限定することでより面白いかもしれない。
うんうん。
なんかあるかな、研究者のことある。エンジニアの妻あるあるはなんかありますか？
エンジニアの妻あるあるは、それこそなんかそういう IoT デバイスをなんかセットアップしてくれるとか。
セットアップしがち。確かに。
うん、いろいろセットアップしてくれるとか、あとなんだろうね。まあでもなんかその、いろいろ予約をしたりとかもやってくれるっていうイメージややある気がするけど、うん、うちは比較的両方そういうのはやる、まあ、その旅行の手配とかは比較的どっちもやるから、うん、まあ、あれかな。
研究者、まあ、僕は、あれだな、ちょっと印象に残ってるのは、彩香さんが、うん、結構実験が佳境に入っていて、
うん、
で、実験を、終わって帰るたびに、
うん、
今日は、いけたとか、今日はダメだったとか、こう、なんだろう。まあ、まずその感想を聞く前に結構テンションが、こう違うんですよね。で、あ、今日は良かったのかなと思って今日どうだったって聞くと、いや、今日はね、いや、良かったよ。帰ってくるんで、なんかだんだん、こうなんかギャンブラーの、なんか夫なん
だよね。そうだね、爆中七の夫って気分だよね、今ね。
で、なんかめちゃめちゃ
面白かったです。浮き沈みがある。
浮き沈みが。うん、まあ別にそういう、なんだ、タイプの、こう、実験をしてた時期だけだったんで、ずっとそういう、こう、波がある感じじゃないんですけど、うん。うん。それはちょっと面白かったですね。
うん。なんか私のこと武士みたいって言ってたよね。
ああ、そうです。確かに。まあそれはなんか研究者という文脈とはまた別にという感じ
ですけど。いや、でもそれも研究者との文脈で、こうなんかキャリア戦略みたいなのを考えたときに、うんうん、その研究者としてどうやっていくべきかみたいな話を考えたときに、うんうん、なんか思考というか悩みが武士だよねみたいなことを言ってて。
ど
う
志を立て、世に羽ばたいていくかみたいな。
そうそうそう。
なんだっけ、なんか割とその比較を他の人として、なんか、あ、私はそうでもないな、みたいなって言ってたけど、うん、なんかよくよく聞いてみると、こう比較対象が、なんかめっちゃ、もうなんか、世に羽ばたいて、
いや、なんか、あれだよね。なんか、世には、あ、我は何とかして天下を取ろうとするものであるが、うん、世の中には最近、信長というやつがいるらしい。
そうそう、そのレベルの武将と比べて、ちょっと、なんか、いかに、
我はいかにして、志を立てんとするか、みたいな。
みたいなことにだんだん聞こえてきて、
いや、だから別になんだろう、こう、そういう人と比べて、なんだろうな、劣等感を感じるとか、そういうのでもなくて、ただ私は自分の戦略をどうするべきなんだろう、みたいなのを考える材料にしてる。
悩みを、結構、とうとうと語られて、僕はなんか、普通にその時は真面目に聞いてたんですよ。で、実際、いろいろなんか、話を答えたりとかしてたと思うんですけど、なんかしばらく1時間ぐらい経って、なんかすごい話聞いたな、みたいな。なんかでも思い出すとすげえ武士みたいな人ですな、この人。と思って。言ったら、なんか納得感ありましたね。
うん、いや、武士納得感ってちょっと笑っちゃったよ。
うん、 武士だったのかもしれない。
でも、多分私はだいぶゆるふわだと思うんですよね、その研究者界隈の中では、そのキャリア感。その武士の中でだいぶゆるふわな武士だと思うんだけど。
うん、じゃあ、研究者にはもっと、
もののふみたいな。
もののふがいるというか。
そうそうそう。私はゆるふわだと思いますよ、だいぶ。
なるほどですね。
うん、まあまあ、うん、ただその、なんだろう、武士みたいと、なんか、博打打ちみたい、ギャンブラーみたいっていうのは、うん、こう、確かにそういう、気はあるな、と思いました、うん。
なんか悩みを、というか、まあ、愚痴じゃないけど、ちょっと話を聞いてみて、でもなんか、それ要約するとなんか、ちょっと最近心が燃えていない。そういうことに行き着くというか、彩子さんの話を要約すると、っていうことが多いんですよね。
煉獄さんじゃん。
そう、すごい世界観で生きてるな。
なんか少年ジャンプみたいな価値観で生きてるよねって言われる、
うん、感じかもしれない。研究者みんなそうなのかな。
いや、わかんない。どうなんでしょうね。いや、でもなんか私以上に心を燃やさなきゃいけないって言ってる人多いと思うけどな。
なるほど。
じゃあみんな私はまあ、ゆるく生きたいと思ってるから。
なるほど。ゆるい煉獄さんなんですね。
うん、
まあ、研究者のあの、夫あるある回。まあまた、そういう、ゲスト出てくれそうな人がいたら。
確かに。そうですね。いや、普通に聞いてみたいです。ちょっと耳が痛そう。
うん、まあ、家でも研究してる、みたいな。
うん。
のがあるかもしれないし。
確かに。いつもご迷惑をおかけしております。
じゃあ次行きましょうか。
はい。
次は、犬猿流行語大賞という。
おぉ。
これはなんか二人の中で流行った言葉とか、
うん
うんうん、概念とか。
うんうん。
あと、まあ、ポッドキャストの中でよく使ってるけど、これどういう意味なのってリスナーさんが思う話とかもあるかもしれないと思って。まあ、僕たち自分で気づきにくいけど、なんかわかんない。独特な言葉遣いしてたりするのかなみたいな。
ああ、確かになんか気に入った謎語録みたいなのありますよね。
うん、
なんかこれは、こう、いい言葉だと思ったら、それを結構常用する癖がある気がする。
うん、
まあ、それを流行語と呼びましょうということですかね。
僕なんかここに書いてないけど、今あるなって気づいたのは、なんとかという仮説っていう語尾で。大体
そう、やばい人だよ。
のまま提出しがちだね、我々。なんか気づいて、特に、その、バックアップするファクトなしに、なんとかという仮説って言って、それはなんか相手にこう評価を委ねるんですね。
うん。あ、それはか、なんか結構角度が高いなと思ったら採用とか、不採用って
なる。なんか、その、
いや、こういう、
どう反証、そうそうそう、どういうデータがあったらそれを反証できるかみたいな。
うん。うん、そうだね。ああ、結構気持ち悪い会話したけ
ど。仮説、どんな仮説があるんですかね。なんか。
今パッて出てこないな、例が。
なんとかという説。結構ずっと言ってる気がするな。
うん、うん、確かに。
他はなんか流行語ありますか？
あ、解とか。
解ね、確かに。
うん。だからなんか、その、それは結構仮説概念に近いところがあるんですけど、うんうん、ある程度その、反証を繰り返して、エビデンスがある程度集まった。うん、まあ、でも、どっちかというとこれは、推論の中で見つける感じかな。調べ物はしないで、
うんうんうん、
その仮説から推論だけ重ねて、なんか我々の中で納得した時に、これは解だなって言って、そっからファクトチェックというか、ググり始めるみたいなこと結構ありますよ。う
ん
う
ん、確かに。あとなんか、局所会とか、
うん、
大気会とか、
うん、
これ局所会かもしんないなっていうのをずっと言ってる。
うん、確かによく言ってますね、うん、そういうこと。なんか、でも意外と世の中の夫婦はそういう言葉遣いするんじゃないですか。我々だけとは限らない。我々の
人は限らない。まあなんか違う、こう、分野の、なんだろう、夫婦の、こう、あるあるというか、わかんない、
うん
うん。なんか、夫婦の中だけで使ってる概念みたいな。家族の中だけで使ってる概念みたいな。
聞いてみたいですね。聞いてみたいですよね。あとは、モデルを更新する？
あ、モデルね、確かに。誤差。予測誤差みたいな話。
うんうん。
なんか、お互いの相手のならこう考えるだろうっていう、
うん、
その機械学習とかの分野で使われるモデルっていう、なんだろう。こう、予測をして、解と実際の、解ってまた言っちゃった。実際の結果が違ったら、ちょっとそのモデルを修正する、みたいな、
うんうん、
そういう意味でよく使ってますね。
確かに。
うん。
なんか、お互いのモデルを持ってるって結構やばいです。やばいっていうかなんか。
実際みんなやっぱ、まあ、みんな持ってるだけで持ってるんだと思うけど、
うんうん。まあそれを明示的に言葉にしてるっていうだけなのか。
うん、
いやで結構、なんか、なんだろう。 めちゃめちゃ精度高いんですよね、私の予測モデルが。りょうへいさんの。
大体予測されてるってこと？
え、もうそれ、モデルがいれば私いらなくないって言ったことありますよね、私前。
ああ、僕の中のあやか予測モデルがた、の精度が高い
ってことですか？そうそうそうそう、そう。
まあ確かに。確かに。それでもどう、何を当てたんだっけ？なんか、こう考えてそうだな、みたいな。
うん、うん。
っていうのを当てたときに、なんか精度高すぎて、うん、もう、本物がなくてもいいかもしれない。
う
ん、
そうそうそう。
シミュレーターでいいかもしれない。
そうそうそう。で、まあ、それを私が言ってちょっとすねるじゃないけど、うん、モデルがあればいいじゃん、みたいな。
モデル更新、日々してますからね。確かに。
あとは、人類の問題？
人類の問題ね。これは、なんだろう。こう、二人の夫婦というか、それぞれの問題と、こう、人類の問題を切り分ける。という、
うん、
なんか、なんだろう。
前一回、ポッドキャストでも話したことあり
ますね。ちょっと話したかな、確かに。うん、食洗機かけるのを忘れがち、みたいな、
うんうん。
洗濯機かけるのを忘れがち、みたいなのは、こう、二人の問題なのか、それとも人類共通の問題なのか、っていう。
まあ、そこを分けるっていうことですよね。
人類の問題の場合は、きっと、みんなその、について考えたことがあるはずだから、ググれば出てくるはずとか、うん、もしかしたら、まあ、会はないから、もうみんなで、こう、頑張るしかない。
うん
っていう、
うんうん。
とにかく自分たちに固有の問題じゃないかもしれないことを自分たち独自のこう解放を見つけ出そうとしないみたいな、
うんうん。
そういう意味で使うのかな、人類の問題は。
うんうん、
これは人類の問題だね。つ
って、うん、
かな。合ってますかね、意味。
そうですね、うん。そんな感じだと思います。まあ、人類の問題とすることで、こうお互い相手にイライラしない
よう に
するみたいなのもある気がします。
まあ
じゃあそんな感じですか？
はい。
流行を他に。なんかやっぱ対象ができるぐらいいっぱい考えなきゃいけないですね。
そうですね。
ちょっとこれはまあ、いずれちゃんとやりたい気もする。
うんうん、
ちゃんとそのエピソードとか用意して、
うん。
なんか自分たちの会話をこうメタに解析するみたいな感じですよね。
うんうん、
なんかでもこういうのって例えば、うん、それこそ、ポッドキャストとかは、あれかもし、ポッドキャストとかで、こう、特異的な単語を抽出してきたら、
なるほどね。
そう、機械学習でできるんじゃないかとか。うん、
NLP とか使って、
そうそうそう、
その自分たちのポッドキャストと、他の人のポッドキャスト平均の語、うん、使われている語彙とか、を比較して、
うんうん、
どうしよう、なんかめっちゃ気持ち悪いワードクラウドとか出てきた。で、できそうなんだよな、
うん。
うん。ちょっと興味ありますね。
うん、ちょっと見て
みたい。怖いもの見たさ。
うん。まあそんな感じですかね。
はい。
うん。
次は、スポンサー募集って書いてありますけど。
はい。
スポンサー募集するんですか？
え、でもそれ、りょうへいさん書いたやつじゃないですか？
確かに僕が言い出した気がする。いや、なんかちょっと興味あるんですよね。
うんうん、
その、ずっと、こう、高級的なというか、
うんうん、
あの、流すというよりは、こう、一回単発とかで、こ
う、
どういう、
うん
うん、なんだろう、人がスポンサーになって、もしなってくれるとしたら、どういう感じなのか、っていうのをちょっと試してみたいみたいな。
うんうん
ポッドキャストね、最近結構その広告とか出してる人がちょっとずつですけど増えてきた気がするんで、
うん
うん。うん。僕たちはまあ、その、もちろんそれで生計を立てたりとか、それでこう、資金を回収したりみたいな、そういう予算感でできる規模の番組じゃないのは分かってるんですけど、もし、こう、ね、それでもっていう、試してみたいっていう人がいたら、ね、ちょっと興味ありますね。
確かになんか、どういう商品だったら、スポンサーになって効果があるかな。
うん。
なんか、どうでしょう。
まあでもすごくこのオーディエンスの人たちは、こう、狭く深い層に刺さっている気がするので。
そうですね。だからそこに、こう、ダイレクトに、こう、
うん、
広告を出したい人は、スポンサーとして、入っていただけるとありがたいです。
はい、ありがたいです。もしご興味ある方は、教えてください。
うん
どういう形でじゃあ PR しますか？まあ最初にもちろんその CM 枠じゃないけど、
はいはい、
例えばこういうサービスがあります、こういう製品があります、みたいな、とかでもいいし、
うんうん、
プロダクトプレイスメントみたいな感じで、
うん、
ちょいちょいその、なんか、なんだろう、例えばマイクを提供してもらったら、そのマイク、このマイクいいよね、みたいな。
なるほど。
それについての回を一回用意するみたいな。
うん、まあなんか使ってみるとかですかね。製品とか、サイトとかでもそうだけど、
うんうん、
まあサービスとか。なんか使ってみてその感想を話すみたいな感じかな。
か
まあちょっと YouTube っぽい感じですけどね。うん
うんうん、はい。案件お待ちしてました。 まあ、どういう扱いになるかは要相談ということで、
はい、
もし、そういう方がいらっしゃったら相談しましょう。
はい。
はい。はい、あとは、これはなんか実際ちょっと、触りだけ話したけど、結局回に1回のエピソードにならなかったやつですね。いろんな数字をイメージする単位を考えよう。
はい。
っていう。で、なんかね、つかみは結構面白そうなんだよね。でもなんか続かなかったっていうやつなんですけど、
うん、
これはなんか僕、一円玉すごい好きっていう話で、うんうん、一円玉って誰でも持ってるのに、こう、すごく、その、切りのいい単位なんですね。その、直径が例えば2センチですと、
うん。
で、厚さがちょうど1ミリで、で、10枚積み重ねると1センチじゃないですか。
うん、
で、重さがちょうど1グラムなんです、
うんうん。
で、このおかげで結構、その、いろんな数字、例えばトンボの体重が5グラムみたいな時に、
うんうん、
あ、一円玉5枚か、みたいな感じでイメージできるじゃないですか。まあ、トンボの体重実際知らないですけど、
うんうん、
っていうことで、いろんな数字をイメージするための覚えやすい基準として僕は結構気に入ってるんですね。
うんうん、
で、それの大きい数字、小さい数字とか、いろんな数字をイメージするための基準を探してみようみたいな。いろんな一円玉を作ろうみたいなことなんですけど、
うんうん、
でもちょっとそれ以外にちょっと続かなかった。
なんか、そういうのはイメージとして東京ドームってあるけど、東京ドームってよくわからんよね、みたいな。東京ドーム何個分って、なかなか、
うん、
まあそれは、一円縄と違って結局大きいからイメージがしづらいのか、
うん、
うん。まああとは25メートルプール何杯分みたいな。
ああ、そうだね。うん。確かに。なんかその時にちょっと話したのは、東京ドームよりプールの方が僕はいいなっていう。
うん、うん。
というのは東京ドーム入ったことないから、っていう理由なんだけど、
うん、
まあ一回ぐらいあるかな。まあでもなんか岡山に行った時、そのちっちゃい頃は東京ドームで例えられても正直
わ
から
ないじゃないですか。確かにね。うん、
でもなんかこう自動書とかではよく使われる例えというか、
うん、
知ってるっしょ、うんうんうん、みたいな感じで。
確かに。それって本当に東京文化圏の人の考え方だよね。
うん、なのかな。まあ当時は多分、当時はっていうかすごい、昔は東京ドームがすごく有名な建物、スカイツリーみたいな感じだったんじゃないですか。
うんうんうん、
その。
なるほど。
初めてのドームみたいな、
うんうん、
日本で作られた世界日本最大のドームみたいな感じ、
うんうん、
だった頃の話をこう使ってる慣用句的に使ってるっていうことなのかな、う
ん、なるほどね。まあなんかその一円玉以外のちっちゃい方で言うと、
うん、
なんかそれこそフィートとかはあれですよね、体で。
ああ確かにね、
うん、
まあ未だにフィートの方がイメージしやすくて良いみたいな。で、こう、インチ、なんだろう、ヤードポンド圏の人が言ったりする人いますよね。
うん、うん。
うん。
まあでもそれも、それでどうなんだろうな。だから一円玉ほどのクリアなものってなかなか難しいですよね、
うん、
それ単位。
確かに。まあ一円玉はかなり人工的。
うん、うん、うん。
うん。でもやっぱ一円玉の、それデザインした人結構センスあるなと思いますね。
そうだね。確かに。
うん。最初からあるのかな、うん、最初からっていうのはその。
最初から
例えば戦後はあのアルミのあの形だったんだろうか。昔はどうだった
の？どうなんでしょうね。一円の歴史。
うん。一円玉の歴史。
うん。
ちょっと興味が出てきた。
うん。
まあ一円玉もし広がるようだったら改めてやりますか。多分ないと思うけど。
あ、現在のようなアルミニウム製の一円玉が作られ始めたのは1955年だそうです。
おー、でも早っ。
うん、
思ったより早かった。
うん。
ずっとあのデザインだった。
なんかデザイン公募らしいよ。1954年に一円玉のデザインの公募が行われました。
一円玉の裏ってなんかちょっと独特の木みたいなのが書いてありますよね。
ああ、確かに。
ポプラの木みたいな。
うん、うん。
なんか、葉っぱが。
あ、そうですね。うん、確かに。
ある木で珍しいような気がする。
うん、うん。
100円玉も植物系か。10円玉があれだけど、他は結構植物が多いのかな？
そうですね、うん。確かに。いや、単位面白いですよね、やっぱりね、うん。それで人の感じ方って全然違うし。
マイクロリットルとか未だに全然イメージできないんですけど。
うんうん。
なんかでも生物系ではよく使われている。
そうですね。まあ、何回も使ってると大体どれぐらいの量かっていうのはわかりますね。
その一滴の雫を見たら、大体。
うん、うん。
このぐらいみたいな。
うんうん、そうですね。まあというか、やっぱり測ってそれがそのままどれぐらいの量出てくるかっていうのがわかるんで、まあうん、なんとなくこれぐらいかっていうのはわかりますけど。
なるほどね。
うん。
それのエンジニア版ってあるかな。まあミリセカンドとか結構僕はUI とか使うんで、200ミリセカンドとか100ミリセカンドとか。
なるほど。
なんかこのぐらいのディレイがあるんだよね。
ああ。
ていうのは、こう、割と、なんだろう、自分の中に感覚あるかもしれないですね。
うん、うん。なるほどですね。うん、
じゃあまあ、そんなところで、次いきますか。
はい。
次もこれ僕が書いたやつだけど、
うん、
月の錯視という本を紹介する。
はい。
というもので、まあ、これはなんか単に面白かった本を、なんか一章ぐらい読んでもいいかなっていう。
うんうん
感じだったんだけど、月の錯視って知ってました？
いや、
あの、
聞いたことあります、それは。うん、うん。
なんか天文錯視っていう、あの、現象で、まあ、月が低いとき、その、
うん、
低く出ているときは大きく見える。
うん。
けど、天高くあるときには、あの、小さく見える。
うん。
っていう風な錯視です。で、これはなんか古代ギリシャの頃から観察、記録されてきた。
うん。
っていう意味で、他の錯視、現象にはない面白さを持っていると。うん、で、知覚の、まあ、人間がその自分たちの、こう、目の見え方みたいな知覚をどういうモデルを持って、まあ、またモデルって話してるけど、あの、捉えてたのかっていう歴史が、あの、そこの、なんだろう、どういう観察をされて、どう記録されてたかを、こう、紐解くことで、あの、面白く、いいその変遷を見ることができるっていうことです、
ねうんうん、すごい面白そう。なんか古代ギリシャの人たちはどういうふうに考えてたんですか？
古代ギリシャの人がって言ってたか忘れたけど、まあ昔は本当にそのなんだろう大きくなったり小さくなったりしてる、
うんうん、
その距離一定で月が本当にサイズが大きくなったりしてるって思ってたっていう観察をしてる、
うん、
まあ文献はあったらしいですね。でそれがだんだんまあそのなんだろう例えばここを隠したりするとなんだその錯視が消えるとかって気づき始めて、
うんうん、
でこれは錯視であるっていう風にこうなんだろう観察をして記録する人がだんだん現れ始める
ん
ですよね、
うんうん、
でもなんかその錯視であるまあ、錯視っていう言葉は多分ないんでこうどういう風にこう書かれてたのかっていうのは国とか文化圏によっても違うし、
うんうん、
時代によっても違うし、
うん
うん、なんかその話は結構面白くて、
うん、
もうちょっとそのちゃんと読んで紹介したいなと思いつつ、
うん、
結局その時間がなく今に至りました。
まあネタ普通に気になるので、うん、まあなんかあれじゃないですか、本をいくつか紹介する回とかをやったらいいんじゃないですかね。まあ確かにね、
うん、最近
読んだ本とかおすすめの本みたいな、
うん。まあ最近じゃないけど面白い本とかね、
うん、
意外と、
うん、
あの話す機会がないけど。こう実は名作というか名著みたいなものを紹介して持ち寄るっていうのはいいかもしれないですね。う
ん、はい。あとは、良平さんに紹介してもらったその日本社会の仕組みっていう大前寺さんの本を読んだんですけど、うんうんまあ、それは二人とも読んでる本だし、まあなんか語ってもいいかなって思いました。うんうんうん、その、まあ最近読んだ本会で。あれをメインにして、こう、一本取ろうと思うと、結構なんだろうな、なんだろう。こう辛いみたいな辛いじゃないけど
なんだろうまあ淡々とは書かれてるけど
一体どうしたらいいんだ、
うんうん、ちょっと社会学的な僕らが普段話さないトピックではあるので、うん、まあそれで一本というよりはいろんな本を紹介するっていうことでやってもいいかもしれませんね
はい、
はい、じゃあその本を紹介するっていうネタでした
はい
他はなんかリストに載ってる中で気になるやつありますか
あと、横断のやり方かな？
ああ、大陸横断のやり方。これは僕は過去に、
うん、
あの、アメリカ、あの、北アメリカかな、
うんうん、
と、ユーラシアを、大陸横断旅行をしたことがあるんで、その横断のコツみたいな話
は。普通に聞きたいんだけど、これ一回分やろうよ。
確かに。
うん、
いや、あんまり話しすぎない方がいいかもしれないですね。
そうですね。うん、いや、なんか、コツってそんな一言で言えるコツある？
いや、別に言えないけど、あのそれはどっちかというと話の導入で、まあ、実際横断してみてどうだったかとか、
うんうん、
こうおすすめの横断方法とか、
うん。確かになんか最近あんまり旅行機っぽい話ないから。
そうだね。
うん。うん、まあ、実際旅行してないしね。
うんうんうん、
から、
過去の話をする。
いいんじゃないですかね。
まあ、割とネタの多い旅行だったんで、
うんうん、
その二つは話してもいいかなと思いました。
はい。
じゃあ、そんなとこですかね。
そうですね。もうなんか、結構ありましたね、企画。
うん、うん。
うん。いや、なんか、こう、ちゃんと一回分にしたいやつもちらほらあった気がします。
うん。
ちらほらあった
。うん。ぜひ、しましょう。
はい。そうですね。まあ、だから、あるある回とかは、こう、むしろ、その、属性が近い人を連れてこなきゃいけないっていうのが。
確かに。それはすぐはできないけど。
うん。
うん、
それ以外は、でもまあ、できるかな。 まあ、そうですね。横断のやり方と、あと本を紹介するやつ
かな。うん。確かにやってみたい。
うん。
うん。
あとは、これを一回分にしたいっていうのありました。
ああ、そうだな。まあ、流行語大賞はもうちょっと、こう、貯めていかないといけないな。っていうのと、自分たちで、ポッドキャストをやってて、喋ってても、うん、こう気づかないじゃないですか。これは、独特の言葉遣いだ、みたいな、やつが。
うんうん、
なんで、逆にあったら教えてほしいですね。
はい。
この意味が最初は分かんなかった、みたいな。
うん、うん。
聞いてると分かってきたけどっていうのが もしあったら、う
ん
う
ん、はい、
ぜひ教えてください。はい、ということですかね。
はい、
ということで今回は、企画会議と称して、まあ企画ネタの供養会をしていきました。
でもさ、前回もさ、ネタ切れしたからって言って AI のウイルスに書かせてさ、今回もこう、ややボツネタを、こう、ボツネタっていうか、その、一回分にしきれなかったやつを供養してるから、うん、本格的にネタなくなったんじゃないかと思われないから。
確かに。
大丈夫？
はい、大丈夫です。あの、次のネタ、たくさん、あの、今回出たので。
はい。
はい、大丈夫かなと思います。まあ、もし、でもね、こういうことやってほしいっていうのがあったら、ぜひ教えてください。
はい。
じゃあ、そんなところですかね。
はい。
それではまた次回も聞いてください。さよなら。
さよなら。